叫んでいました。災いが来た、災いが来た、大きな都よ、海に船を持つ者は皆この都の起こりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちにアレスタローだ。アレスタローとは、おう天よ、生徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神はあなた方のためにこの都に裁きを宣告されたからですと、今の読みました箇所の内容は、この世の悲しみと天国の喜びです。2000年ほど前からローマは永遠の都であると言われてきたのであります。しかし、間もなくこの都は滅びるのです。これによって第一番目は、この世の王たちや支配者たちや、二番目は金持ちや商人たちや、三番目、想像力のある人々や船乗りたちが悩みを受けることになったのであります。それは政治と経済と交通の三つの領域が意味されているのです。王とは、17章中6節の商人の王のことでありましょう。これらの王たちはバビロンの裁きを行う道具とされたのです。彼らは無意識に神の裁きの道具とされたのです。しかし、彼らはバビロンの破滅によって大きな損失を被ることになったのです。ナポレオンすらもその国富の集まるところには道徳的な堕落が生じてくるのです。その反対に社会的な不公平も生じてくるのです。三種の商品は甘やかされた金持ちを求めるものであって、彼らの思いの何であるかを示しているのです。それはこの世的な外面的な物事に対してのみに向けられる思いであります。これらはそれ自身として重要なものでありますが、それらに人の心が奪われるときには否定的な意味を持つものです。なぜなら、これらによって社会的な不公平が広まり、人間が物質の奴隷とされるからです。金銀宝石を売る人々や学者や超国家や建築家などは、ローマにあるカトリック教会で大いに金を儲けることができたのです。ローマの富はヨハネの時代には巨大なものです。タルムドはこの世の富の 90% はローマに集められたと言っています。世界中の商人と商品とがローマに流れ込んできたのです。格下の中にローマにないものは世界のどこにもないと言われているのです。多くの商品がアラビアやインドや中国やアフリカからもたらされたのです。ローマの皇帝は 水ではなく香水の中で体を洗ったのです。しかもそれを一度使っただけで捨ててしまったのです。着物も一度着ただけで捨ててしまったのです。皇帝は旅行に出るときには千の車を従えて出たのです。木の風呂で入浴をしたのです。ローマ帝国には6000万の奴隷がいたのです。奴隷を一人も持たないということは着物や家を持たないのと同じことであったのです。貧しい市民は3人から4人の奴隷を持っていただけであります。一つの家庭が4000人の奴隷を持つことも稀ではなかったのです。大きな土地を所有する者は1万人の奴隷を持っていたのです。ローマにおいてはあらゆるものを見ることができ、あらゆるものを所有することができたのです。ローマカトリック教会は罪の許しを金で売ったのであります。マーティン・ルトーという宗教改革者はローマは何でも金で売ろうと思っていると叫んだのです。神であろうとイエスであろうと聖霊であろうと売るものならば金を儲けるために売ろうとしていると叫んだのです。世界の富はローマに集められ、人間の欲望はとどまるところを知らなかったのです。したがってローマは逃れることのできない裁きに向かっているのです。将来においてローマは滅びますが、その時人が悲しむのは同情からではなく、自分自らの欲望を満たすことができなくなるからです。この世的な富を失うことが彼らの悲しみのもととなります。私たちはこの時にはインプと獣、すなわち業界と国家との関係がもはやうまくいかなくなるのを見るのです。業界と国家とは共同で怒る神に反抗する結果、両者の間からは決して良いものにならないのです。罪を犯すことによって真の交わりがなく、偽りの交わりのみがあるのです。罪によって交わりが壊されるのです。人がこの世のことのみを考え、自己の利益のみを考えているときには、人と人との交わりは失われるのです。バビロによって人はバビロのような思いを持てば真の交わりを失うことを学ぶのです。物質的な富のみを大切にして他の人を利用しようとしている人々に対しては、神の裁きは容赦なく下さるのです。バビロンは羊の皮をかぶった狼のようなものです。このような人々は神に仕えていると言いながら人を主イエス様のもとに導こうとしないのです。その逆に真の信者を憎み、迫害し、殺害するのです。その結果は悲劇的な裁きに終わるのです。バビロンに対する裁きの後で政治や経済や交通は麻痺状態になります。いかなる懇願も この状態を回復することができないのです。絶望と失望と落胆があらゆる根源の結果なのです。政治や権力者の源が生きる神の中に置かれていない時には、それは無力なのです。商人たちの富が神ご自身を知ることに用いられないならば、彼らは非常な貧しさを体験させられます。想像力を持つ者や水夫たちがその儲けたパンを神の御手から受け取らなければ、彼らはバビロの裁きの時にもはやパンを得ることすらできなくなります。災いなるかなという言葉が3回繰り返されていることは、その裁きが大変厳しいことを示しています。この繰り返される3つの災いなるかなという言葉に対して、喜べという3つの言葉が対立するのです。ここに表現されている喜びが大変大きなものであることがわかります。主なる神のためにとって必要なことは、復讐を行うことではなくして、神に栄光を期することです。神は文化を欲しておられます。それは人間が動物化するのではなくして、地上の宝を支配することを望んでいるからです。しかし人間は知識によって思い高ぶり、その力を互いに支配し合うために用いているのです。そして神に対して心を固くなにしたのです。この態度に対して裁きが下されます。不正と罪を裁かない神は偶像です。しかし聖書の神は聖であり、裁く神です。そして神の裁きは正しいのです。悲しみの叫びに対して喜びの声が対立するのです。バビロンに従い自らのことのみを考えた人々は非常な嘆きを送るのです。これに対して神に栄光を期した人々は、いかなる苦しみをも乗り越えることができるのです。ルカ伝6章11節に、すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかを話し合った。25節、今食べ飽きているあなた方は哀れなものです。やがて飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ泣くようになるからです。とあります。黙示録19章にその喜びが詳しく記されています。ここには簡単に生徒たちと人たちと預言者たちのみが述べられています。第一番目は、生徒たちとは神の側に立ち汚れを受けることのない人々です。この世においては彼らは寄与者であります。彼らは毎日主イエス様の再臨を待ち望んでいるのです。2番目は、人とは使わされた人のことです。彼らは自己の思いをなすのではなく、主なる神の支配の下に立っているのです。彼らの思いは、主よ来たりませ、しもべは聞きますという態度を守ることです。ここに私はおります。 私を使わしてください。という思いです。